それでは次は、学習理論についての感想を聞きたいんだけど、もう結構お話いただいていると思いますが、じゃあ中野さんからスーパーエルマンの学習理論について何か感想があればお聞かせいただければと思うんですけれども、
スーパーエルマンの案内を見てですね、やはりこれまでの参考書と大きく違ったところが、学習の前に英語習得のための理論を理解するというところが、まず一つピンときたところですね。何のために勉強して、この勉強がどういう効果を生み出すのかというのが、理論立てていろいろ例示もされていて、紹介されていたので、これをやればこういう勉強をすれば英語は身につくんだというのは先に分かったので、余計な不安とか、例えば単語を勉強するだけで英語が果たして英語力上がるんだろうかとか、いろんな不安を学習の上では不安を抱いてしまうんですけれども、そういった不安が全部払拭されて、これだけシンプルにやれば英語は上達するんだなっていう、
学習の前にそれがあったから、
はい、
そこは良かったと。
はい、
他に何かあります？
他にはですね、音読をするというのが、SIM 音読になりますけど、音読をするというのは今までの英語の勉強法の中であまりなかったことだなと思いまして、自分でもそんな音読をするというような練習は今までもしたことがなかったですし、で実際に音読をしてみて、もう一回リスニングをやり直してみたり、リーディングを読み直してみると、意外にこうスーッと頭に入ってくる感覚がついてきたので、やっぱり音読というのも非常に重要なんだなというのは、体感できました。
じゃあ全体的に、スーパーエルマンの学習理論の感想としては、なんかアンケートのところでですね、他の教材と比べても火の打ちどころがないほど納得できるようで、本当にすごい本当にこんなこと言っていただいていいのかなすごい書いていただいてるんですが、
正直な感想ですね。
そうですか、
はい、
じゃあそのところちょっと言葉で言っていただけるだけ、じゃあスーパーエルマンの学習理論についての、全体的な感想としてはどんな感じ？
全体的な感
想、全体的な、他の教材、例えば他の教材と比べて、
やっぱりその学習方法もいろいろありますよね。SIM 音読もしっかりですし、ホップ、スキップ、ジャンプ、さらにハイパースピード CD もついてっていう、いろんなアプローチをして総合的にこう英語力を身につけるような取り組みがされているっていうのが、他の参考書とは違って、
そうですか。じゃあそういうところ一つ一つに納得いただいて、学習を進められている、やっぱりそういうところもやっぱり効果を上げていただいている、理由だと思いますよね。
私も最初は誤解をしていて、英語の語順のまま理解するというのは巷でもたまに耳にすることで、確かにその語順のまま聞けたらそれはいいこと
ですけど、最近では学校の先生もね、高校なんかでも教えてるし、予備校なんかでも語順通りに、理解するということは教えてることは教えてるんですよね。そこなんか違う、そういうこともスーパーエルマンの前にやられてたこともあったんですか？
その英語の英文の長文を区切り区切りでこう訳していくような訳し方は、ちょっと実は高校の先生がそういったやり方をされていたりしました。ただやっぱりそれだけではリスニングのスピードも上がりませんでしたし、一回ではやっぱり訳せなかったり理解できなかったりということはありました。でそこでスパイルマンの学習理論では、その保持と期待ということが重要だということが歌われてまして、まさにその通りだなと思いました。初めからこう保持をして読んでいく、期待をしながら読んでいくということで、自分から積極的にこう頭を働かせながら読んでいくという、学習の仕方は非常にこう身についたなと思います。
そうですか、この保持と期待というのはね、実は、スーパーエルマン理論の学習理論の本当に大事なところでもあるんでね、語順の問題とやっぱりこの保持、きちっと保持できて、聞いたものを自分の頭の中に保持して、でその意味から次を期待しながら聞くと、読むときはそうなんですけどもね、聞くだけじゃなくて、それができるようになると本当にリスニングもスムーズにできるし、 リーディングも非常にね、うん、あのまあ、いわゆる速読力がね、うん、あの本当に早く正確に読むことができるようになってくるんですよね。でそこのところは保持期待というのはでも最初難しくなかったですか？
難しいですね、はい、あのやっぱり文章によっては全然できなかった時もあります
、そうですよね。それはだんだんとでき繰り返し聞いてるうちにできてくるようになったって感じでしょうか？
あとはその時々このトピックでアドバイス、
あ、はい、
先生のアドバイスがあったので、あ、ね、はいはい、あ、こういう読み方をしていくんだっていう、あの保持と期待の具体例、
ああのコラムがね、はい、ありましたね、
コラムもありましたし、あとメールアド、あ、メーリング、はい、ま、あ、メールマガジンですね、はいはい、とかでもたまにこう提示されていたので、あのそういった読み方を参考にしながら、
なるほど、はい、ああそうですか、はい、ありがとうございます。藤江さんの場合は何か、まあ、先ほどから個人の問題で盛んに言っていただいてるんですけども、あのスーパーも学習理論でここはいいみたいなところが、
うん、あの、はい、基本はやっぱりあのホップだと、ホップとスキップだと思っていて、はいはい、あの語順のまま語順のままって言われたって、どうしていいかわからないですよね。それはあの、強制するためにあのホップとスキップがあるということになってますから、あれをしばらくやっていくと、どこで切るだとか、どこで一体身を取るだとかっていうのが身についてくるん
ですね。そうですね。
だから、ずっとこの勉強しなきゃいけないわけじゃなくて、ある時点に行ったらもうあれ卒業していいっていうふうに思ってるんですけど、まあ、私はまだあのちょっとかかるなって自分で思ってます。
あ、そうですか。
あのそれをこう強制的にやっていくっていうところに意味があって、
はい、
まあ、さっきの中野さんもおっしゃってるけど、でもそれ自分が納得しないとやらないですから、納得してこの教材ならと思うから、あの時間かけて絶対成長できると思ってやるわけで、そこのやっぱり確信がないとできないですよ。
ああ、まあ、とにかくじゃあ学習を始める前から、まあ、スタディガイドなんかをお読みになって、あの納得した上で始められたってことですね。
そうですね、
はい、今本当にすごくいいことをおっしゃっていただいて、あの藤枝さんに、まあ、確かにね、本当に前から理解すればいいやって頭で分かってるのと実際やるのと全然違うわけで、
誰も教えてくれないんですよ、ね、そういうこと、
巷にそう言われてて、はい、あ、英語の語順で理解しなくちゃダメですよって言っても、その方法論をね、教えてる方がなかなかないと思うんですよ、実は。
そうです、
私思ってまして、まあ、本当にまさにそれをやってるのがスーパーエルマのホップスキップジャンプだと私は思ってるんですけども、本当にそのところ本当に体感していただいて、
そうです、ね、
実践していただいて、本当にそれで成果を上げられて、本当に素晴らしいことだと思いますね。